新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。主の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声を上げ喜び歌え、褒め歌え。賛美歌21の145番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌145番。前の椅子のポケットにあります。どうぞそれをご覧ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なる。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名を身なりに口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、今日より2025年が始まります。過ぐる年、さまざまな出来事がありました。喜びもあり、また悲しみもあり、また親しい者たちの苦しみを見て心を痛めることも多々ありました。そのような中にありましても、あなたが一人一人を心に留め、守り導いてくださったことを私たちは見ております。どうぞ私たちの愛する兄弟姉妹、また親しく交わりを持っている一人一人をあなたが顧みてくださいますように。今日から始まる新しい一年もまた、どうぞあなたが御手を持って守り導いてくださいますようお願いいたします。私たちの信仰を強め、また私たちをあなたの御言葉によって悔い改めへと導き、あなたの御言葉を恋い求めるものとして歩ませてください。どうか一年の歩みがあなたを礼拝するこの技と、そしてまた日々の生活の中での祈りによって支え導いてくださいますようお願いいたします。どうかここに集いました一人一人の上に主が聖霊を豊かにお送りくださり、あなたの御言葉を素直に受け入れ、御言葉によって立たせてくださいますようお願いいたします。またどうぞこのしもべにも聖霊を送ってくださり、あなたの御心を正しく改修に取り継ぐことができますように導いてください。この礼拝を覚えて急いでいる兄弟姉妹ありますならば、どうぞその道筋をお守りください。この礼拝が誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、初めから最後まで御手の内に守り導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌21の567番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。 せください。聖書をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙2章14節から18節、新約聖書354ページです。新約聖書354ページ、エフェソの信徒への手紙2章14節から18節。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と対立づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて、平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。それでは使徒信条を一緒に唱えたいと思います。使徒信条は皆さんの座席の前のプレートにありますので、それをご覧ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の意味に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる創造の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日の新年礼拝の説教題をキリストによる平和といたしました。そして先ほどお読みしましたエフェソの信徒への手紙2章14節から18節を今日の礼拝の聖句としております。でこれは金沢元町教会の2024年度の主題と聖句がここになっているということによります。まあ、実際には14節だけなのですけれども、まあ、しかし、まあ、礼拝の中で聖書を読むわけですから、まあ、14節から18節までを読んで、このキリストによる平和ということについて神の御心を聞きたいと思っております。エフェソの信徒への手紙というのはよくその特徴が教会について語られている聖書というふうによく言われております。実際このエフェソの信徒への手紙の中には、教会はキリストの体、またキリストは教会の頭、自らその体の救い主であるという言葉などがあります。まあ、他には、コロサイ書のコロサイ人への手紙の中にも一箇所そういう言葉が出てきますけれども、まあ、教会がキリストの体であるとか、キリストが教会の頭であるという、こういう言い方は、まあ、エフェソ書の の特徴というふうに言われております。でこのことがこのエペソ書に記されているということは、教会とキリストとの関係がどういうものであるかということを語ろうとしているわけです。私たちは教会というのが、まあ、人間の集まりですから、どうしてもそういう人間の集まりとして見やすくなります。そしてそれは決して間違いではありません。しかし人間の集まりだからといって、人間の集まりというだけで終わってしまってはいけないというのが聖書が私たちに教えている事柄です。人間の集まりだったら、そこに参加する人間の意見が反映したらいいではないかというふうに、まあ、私たちは考えるかもしれませんけれども、しかし聖書が教会が何か物事を決定するときに大切なのは、まず神の御心を聞くということだというふうに教えるわけです。そこがただの人間の集まりということと、キリストの体なる教会ということの違いということになるかと思います。で教会というのは私たち罪人の集まりですから、当然そこにはさまざまな人間の醜さ、また争いというものが出てきます。いつもそういうふうなことが出てくるわけではありませんけれども、まあ、しばしば新約聖書を読むと、そういう人間の醜さというものが実際起こっているということがよくわかります。代表的な例としてはコリントの信徒への手紙1が挙げられるかと思います。使徒パウロという人が書いたこのコリントの信徒への手紙は、パウロが1年以上その教会で伝道を牧会をし、その後コリントの教会から離れていった時に、コリントの教会からさまざまな問題が教会で起きている、でそれについてはどう対処したらいいだろうかという問い合わせがあったようです。そういう問い合わせの文章が残っているわけではありませんけれども、しかしコリントの信徒への手紙1を読んでいきますと、さまざまな問題がこのコリントの教会に起こっていたということがよくわかります。他の手紙でも大体パウロはまず挨拶を書きますけれども、その挨拶が終わったらすぐコリントの教会で起きている分裂騒動というものを取り上げます。私はパウロにつく、私はアポロに、私はペトロに、私はキリストに、まあ、こういうふうに言い合っていたということが初っ端に出てくるわけです。コリントの教会、言うまでもなく神の教会、キリストの教会です。ですけれども、その教会の中で、まあ、はっきりと分裂までは言っておりませんけれども、互いに自分たちが何を重んじているか、自分たちはペトロ先生につく、私はパウロ先生につく、まあ、そういうふうに言って派閥争いが起こっているということがそこで示されているわけです。でそのことについてもパウロは、こういうふうにしなさいというふうに、まあ、説明をしていくわけですけれども、いきなり具体的なアドバイスをするわけではありません。まず神と私たちとの関係がどういうものであるかということを押さえながら、具体的な問題についてのアドバイスをしていきます、まあ、その他にも肉を食べてよいかどうかということなども問題になっていたということは、その手紙をずっと読んでいくと出てきます。他にもいろいろ問題が起こっていたということは、その手紙を読むだけでたくさんあるということがわかります。このコリントの教会の生々しさというのが、このコリントの信徒への手紙の位置に出てくるわけです。こういうコリントの信徒への手紙位置を読んでいきますと、教会というのは必ずしも美しい集まりとは言えない、むしろ罪人の集まりだということが見えてくるわけです、まあ、そこでだからといって絶望していいという話ではありません。そうではなくて、私たちは教会に集められた、教会に集められたというのは一体どういうことなのか。それはキリストに一人一人が結ばれているということだということをパウロは確認していくわけです。一番最初に出てきた、私はパウロにつく、私はペトロに、私はアポロに、私はキリストに、 まあ、そう言っていること自体があなた方はとんでもない勘違いをしているというふうに言います。その上でパウロとは一体何者か、あなた方のために十字架にかかったとでも言うのか、まあ、こういうふうに言うわけです。ペトロもアポロも決してキリストに代わるものではない、そういう派閥争いしていること自体がキリストの思いから遠く離れているということをパウロは指摘するわけです。確かにペトロも大切な伝道者ですし、アポロも大きな働きをしました。しかしペトロにしてもアポロにしても、またパウロ自身にしても、キリストを述べ伝える者として神様に立てられ、そしてそのために奉仕をしているに過ぎないんだということを言うわけです。働きは様々あるけれども、しかしいずれもキリストによって召されて、それぞれ伝道の技をしている。だからパウロ、ペトロ、アポロを召してくださった神をこそ褒めたたえなければならないというふうに言うわけであります。パウロはさまざまな問題を解決していこうとするときに、具体的なアドバイスから始めることはしません。いつも今話をしましたように、神様と私たちとの関係を確認させて、その上で具体的なこの問題はどうしたらよいのかというアドバイスに入っていきます。で、このことはとても大切なことだと思います。今こういう問題も起こっているのだから、なんとか解決しなければならない、まあ、そういうふうに私たちは思って、そして急いでそれを解決しようとする。しかしそれは必ずしも正しくないということを聖書は私たちに教えています。それはキリストの教会は人間の集まりというだけではなくて、キリストに結ばれた者の集まりだ。それゆえに私たち一人一人はまず私たちをキリストに結び合わせてくださった神、また私たちが結ばれているキリストにまず目を向けて、神の御心は一体どこにあるのか、キリストは私たちに何を願っているのか、それにまず目を向けなければならないということで、神と私たちとの関係から話し始めるわけです。エフェソの信徒への手紙も同じことが言えます。具体的なことは語られておりませんので、どういう問題が起こっていたのかということはよく分かりません。まあ、しかしこの中で敵意という言葉が出てきますし、まあ、2つのものを1つにするという言葉も出てきますから、おそらく教会の中で、まあ、分裂とまではいかなくても、まあ仲違いのような、あるいは意見の食い違いというようなものがあったのかもしれません。今日のところで具体的に見えてくるのは、異邦人キリスト者とユダヤ人キリスト者ということです。もともと異邦人であった人がキリストを信じてキリスト者になった人々が教会の中にある。それからもともとユダヤ人であった人がキリストを信じてキリスト者になった人々がいる。で、そういう中でのちょっとした意見の食い違いというものがあったのかもしれません。パウロはそこで異邦人からキリスト者になった人々に向けて語っております。ここではユダヤ人からキリスト者になった人については触れられておりません。なぜなのかというのはよくわからないんですけれども、おそらくエフェソの教会は異邦人であった人々がキリスト者になったという人が多かったからかもしれません。これは単なる推測ですので、必ずしもそういうふうに断定できるわけではありませんけれども、異邦人キリスト者に向けてまず語られているということは とても大切なことです。異邦人であった人々は初めから神様の名前につくものではなかった。むしろもともと神の民であったのはユダヤ人であった。そのことを前提にしてこのエフェソの信徒への手紙を語っていきます。異邦人であるあなた方はかつて神から遠い存在であったが、キリストによって近いものとされた。そして ユダヤ人からキリスト者になった人々と共に、あなた方もキリストに結ばれて彼らと一つになったということを語っていくわけであります。でその時にこのエフェソの信徒への手紙の言葉が使われた言葉が、敵意という隔ての中書きを取り壊したという言葉であります。敵をやっつけたという言葉ではなくて、二人の間にある敵意という隔ての壁をキリストは壊してくださった。だからあなた方は今二つから一つになることができるようにされているというのであります。まあ、これは象徴的な言い方かもしれませんけれども、とにかくキリストに結ばれているあなた方は、異邦人からキリスト者になった人であったもあっても、ユダヤ人からキリスト者になった人であっても、共にキリストに結ばれているということから、あなた方は一つであるという信仰を持つということが大切だと教えているわけです。もちろん考え方の違い、あるいは生活習慣の違いというのがありますから、まあ、簡単に一つになるということは難しいかもしれません。まあ、しかしキリストに結ばれて一つになっているということがまずしっかり捉えられているというところから、全てを考えていかなければならないということです。新約聖書にはキリストの体という言葉そのものを使ってはいませんけれども、体にはいくつもの部分からなっているけれども、キリストに結ばれて一つにされているという言い方がされているところもあります。一つ一つの働きは違っていても、キリストに結ばれて一つの体となっている。あるものは手の働きをし、あるものは足の働きをする、あるものは口の働きをし、あるものは鼻、あるものは耳の働きをする。さまざまな違いはあっても、キリストに結ばれて一つの体であるということが大切なのだというふうに教えているわけです。エフェソの信徒への手紙も同じような意味で、あなた方はキリストに結ばれてキリストの体となっている、まあ、そういうふうに言おうとしているわけです。ですから大切なことは、まずキリストに目を向けて、キリストは私たちに何を求めているかということです。そしてこの14節のところに、実にキリストは私たちの平和であるという言葉が出てきます。この実にという言葉は、もともとのギリシャ語の聖書にはありません。実際口語訳聖書とか一番新しい翻訳である聖書協会共同訳を見ると、その実にという言葉はなく、単純にキリストは私たちの平和であるという翻訳になっております。なぜ新共同訳が実にという言葉を加えたか、それはキリストという言葉が強調されているからです。まあ、厳密に言いますと、ここではキリストという言葉もありません。彼という三人称単数形が使われているだけです。しかしその三人称単数形の使い方が、彼という言葉を強調しているということから、新共同訳聖書は実に彼こそが私たちの平和であるというふうに翻訳しているわけです。他でもないキリストこそが私たちの平和そのものなのだ、そういう意味を込めて、まあ、こういうふうに翻訳しているということです。平和ということを考えると、いろいろなことを考えることができるかもしれない。しかしキリストこそ誠に私たちの平和である、キリスト以外に私たちの平和はありえない、まあ、極端なことを言うとそこまで言いたいというのが、このエフェソの信徒への手紙であります。キリストが平和であるという言い方は、聖書の中では少し珍しい言い方かもしれません。あまりこういう言葉は出てこないんです。キリストは救いであるとか、キリストによって恵みが与えられるという表現はよく出てくるんですけども、キリストが平和であるという言い方は、まあ、このエフェソ書以外にあまり出てこなかったように思います。まあ、私の調べ方が足りないのかもしれませんけれども、まあ、とにかくこのキリストが平和であるという言い方は、 新約聖書の中でも少し珍しい表現だということです。しかし珍しい表現だからといって軽く考える必要はありません。むしろとても大切なことが言われております。私たちが平和ということを考えるときに、まあ、私たち人間同士の平和ということをまず考えるだろうと思います。聖書の中でまたイエス・キリストご自身も自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉が旧約聖書にも新約聖書にも出てきます。平和ということを考えるとまず私たちはその言葉を思い起こすのではないかと思います。ですけれども聖書はその隣人愛ということをとても大切に私たちに教えておりますけれども、このエフェソ書は特にキリストこそが私たちの平和だというふうに言うわけです。そもそも私たちの隣人とは一体誰なのかということはよく議論されます。実際ルカによる福音書の中でそういう質問した人がいたということが記されております。そこでイエス・キリストが答えられたのが良いサマリア人の例えであるということは皆さんもよくご存知のことかと思います。たとえ敵であったとしても相手が困っているのであれば助けてあげなさい、それがその人の隣人になることだ。あの人が隣人なのかこの人が隣人なのかではなくて、その人を愛することによってその人の隣人になること、それが自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということの意味だというふうにイエスを教えてくださったというのです。そうすると私たちが平和ということを考えるときにどうすれば平和になるかということを考えるということはとても大切なことですけれども、何よりも神様の御心にかなう平和ということを考えておかなければならないということではないでしょうか。エフェソの信徒への手紙はこの平和について語るとき、まあ、教会の中の平和ということをまず語るわけですけれども、その中で和解という言葉を用いています。十字架という言葉もそこに出てきます。イエス・キリストが十字架にかかられたことによって私たちは神と和解させられたという言い方がそこに出てくるわけです。この和解ということがなければ神と私たちとの間の平和はありえないということでもあります。使徒パウロがローマの信徒への手紙を書きましたけれども、そのローマの信徒への手紙の中でこういうことを言っているところがあります。私たちが弱かった頃、私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ神の敵であった時に神は御子をお使わしになって私たちのために十字架におかけくださった。このようにして私たちは神と和解をさせられたのであるというふうに言われているところがあります。和解という言葉が使われるということはそもそも仲が悪い敵対関係であるということを前提にした言葉です。もともと仲が良ければ和解ということも、まあ、そういう言葉を使う必要もないわけです。和解という言葉が使われるということはもともとは敵対関係にあったということを前提にした言い方です。聖書がキリストは神と私たちを和解させるために十字架にかけてかかられたというふうに言うのは神と私たちとの関係が敵対関係であったということを言っているということです。ですからローマの信徒への手紙の中でも私たちが弱かった頃、私たちが罪人であった時、そして私たちが神の敵であった時にという言い方をするわけです。この言葉を聞くとドキッとさせられます。私たちはなんとなく神様に愛されるのは当たり前だというふうに考える。神様はいつも人間によくしてくださる、だから神様なのではないかというふうに私たちはなんとなく心の中に思ってしまう。しかしそのような思いを私たちの心から取り除くように、あるいは私たちの心の中にある誤った安心感を崩すかのようにして、私たちはかつて神の敵であったと言われるわけです。神の敵であった私たちは神から使わされたイエス・キリストが十字架にかけてかかられたことによって神は和解の手を差し伸べてくださり、そして私たちに和解を 私たちの和解を成立させてくださったというのであります。ここで初めて私たちは神様との平和を得ることができる。神様が私たちを愛してくださっていることを知ることができるということです。神の敵である私たちを神が愛してくださる。神の敵であった私たちに和解の手を差し伸べてくださる。私たちの方から差し伸べる和解の手ではありません。そうではなくて神の方から差し出された和解の手、それによって私たちは神様との和解の関係に入れられた。そこで初めて私たちは神との間に平和を得ているということができるということです。エフェソの信徒への手紙もそのことを前提にして語っています。キリストによって神は和解を私たちに差し出してくださった。それはイエス・キリストの十字架によってであるということをそこで語ります。でこのようにして教会とは神によって和解させられた罪人の群れである。そしてその一人一人はキリストに結ばれてキリストの血による神の許しを受けているということがそこで確立していくわけです。そこで私たちは互いに平和ということを考えなければならないと教えられるわけです。神様の方から和解の手を差し伸べられて、そして神様との間に和解が成立し、神様との間に平和が生じているのであれば、なぜキリストに結ばれている私たちが互いに争うことがあるのか。敵を愛する神様を私たちはしっかり見てきたではないか。その神様にしっかり結ばれているではないか。であれば私たちも互いに愛し合うことが大切だと聖書を教えているわけであります。私たちが互いに愛し合うという根拠もここにあります。神が私たちを愛してくださった。神が私たちに和解を差し伸べてくださった。それゆえに私たちも共に神様に許されているものとして互いに愛し合うことの大切さがここで教えられるわけです。このようにして教会の中に平和が打ち立てられているというふうにこのエフェソ書は語ります。そこからさらに一歩進んでエフェソ書は教会がそのようにして神との和解を受け神との平和の中に置かれているのであればあなた方は今はキリストに結ばれて一つとされている。一つとされたあなた方はそのキリストが全ての人々に平和の福音を述べ伝えるようにと世界各地へと遣わしてくださったということを忘れてはならないというふうに語っていきます。エフェソ書の後半の部分はまさにキリストによって平和を得た者の生活の姿がそこに示されます。私たちが神様に喜ばれる生活をするというだけではありません。そこからさらにこの平和の福音を全ての人々に述べ伝えなさいという使命につながっていくわけであります。私たちはこの和解の福音を受け平和の福音を携えてこの世に出ていくことを神様に命じられております。まず私たち自身が神様に愛されていること、罪人であり神の敵であった私たちが神様から和解の手を差し伸べられて平和を与えられたことをしっかり心に留めながら、私たちに与えられた神の愛はあなたにも注がれていると伝えていく、そういう平和の福音を述べ伝えていくことがこの新しい年においても私たちに与えられているということをしっかり心に留めていかなければならないでしょう。この年もまた神様のその平和の福音を携えて日曜日ごとの礼拝、そしてまた日ごとの祈りの中でそのことをしっかり確認しながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより新しい年の最初の日にあなたを礼拝することから始めることが許され心から感謝いたします。誠に罪深き私たちです。 あなたの敵としてあなたに背き続けた私たちでしたけれども、あなたの憐れみによりまたあなたの御子イエス・キリストをお使わしくださったその出来事により、また私たちのために十字架におかけになり私たちの贖いとしてくださったことにより、私たちはあなたからの和解を与えられております。そして今あなたとの間に平和が確立していることを改めて教えられ、心から感謝いたします。あなたに愛されている私たちがあなたの御心に従って互いに愛し合い、心を一つにし、そしてまたあなたによって結ばれて一つにされていることをしっかり心に留めながら、この地上のすべての人々にあなたの平和を伝えていくことができますように導いてください。この教会に与えられている使命は、何よりも神の御子が私たちの罪の贖いとなってくださったこと、和解の手を差し伸べてくださったこと、それを多くの人々に述べ伝えることです。ですから私たちもまたまずこのことを多くの人々に伝えることから始めさせてくださいますようお願いいたします。日々の生活の中であまりの忙しさのためにこのことを忘れがちな私たちです。どうぞ日曜日ごとに礼拝へと導いてくださり、そのことを思い起こさせてください。あなたの恵み、あなたの愛をしっかり受け止めるこの日曜日の礼拝に私たちをいつもお招きくださり、すべての事情を整えて教会へと足を向けさせてくださいますようお願いいたします。日々の生活の中でもどうぞ祈りの時を持つことができ、そしていつもあなたに心を向けて祈りを捧げていくことができますように導いてください。そのようにして日々の生活を整えて、あなたの恵みを豊かに受けることができますように。またどうか一日一日の生活の中であなたから与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝してあなたに祈りを捧げ、信仰の歩みをしていくことができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越える力を与えて、どうぞあなたが共にあって導いてくださいますようお願いいたします。どうかこの日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう、感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌聖歌397番同期国屋を持って賛美をいたします。これは賛美歌21にはなく、皆さんの座席の前のポケットの中に同期国屋というコピーが入っておりますので、それをご覧ください。目の前になければ隣の人からそれを見せていただきながら一緒に歌っていただきたいと思います。聖歌397番同期国屋。
させてください。
献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。
天にまします私たちの父なる神様、新しい土地の新しい日、ここにあなたを礼拝するためにあなたに導かれてこれましたことを感謝いたします。すべての祈りの前に御国を来たらせたまえと祈らせてください。昨年からもなぜ私たちは見ず知らずの人と銃を撃ち合い戦わなければいけないのでしょうか。一人一人は家に帰れば良き夫であり良き息子であるが、なぜその人たちは見ず知らずの人と打ち合わなければならないのでしょうか。どうぞ今朝聖書によってあなたによって示されました二つのものをあなたによって一つのものとなるその年でありますようにと祈らせてください。大きな自然災害があちこちで起きています。どうか私たちの気持ちが災害に遭われた人ことを忘れることなく、これらの人々のために祈り続けていくことができますように導いてください。ここに捧げたものを献身の印としてお捧げいたします。ご用のために持ちください。貧しい祈り主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。
アーメン。それではご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは前の座席のプレートの、ポケットにありますのでそれをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは唱詠を 一緒に賛美いたします。唱詠は賛美歌21の25番、唱詠の後、祝福があり、唱詠が終わりましたらご着席いただきたいと思います。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。